毎度クマでございます。ペペロンチーノオーバードライブ38回、始まりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、ちょっと甘噛みしましたけども、クマですね、ツイッターやってるんですが、先日ですね、娘に、そのアカウントバレましたと、いうことでね、ツイッターの方ではそういうご報告させていただいたんですけども、娘にね、あるものをちょっと頼まれまして、ちょっと買ってくれへんかと。で、まあ分かりましたという旨をね、ツイートしたんですけども、でおかげさまで、たくさんのいいねいただきまして、リプもいただきましてみたいなことやったんですけどもね。でそれを、娘が見つけたみたいで、はい、で、めっちゃいいねついてたやんと、普段よりもいいねついてたやんということでね、慰めのお言葉をいただきまして、でまあそんなこともまたツイートしましたらば、もう皆さんが、もう伝言版のごとく、娘ちゃんつって、こっちだよみたいな、お世話ないつもお世話になってますみたいなとか書いてる中でですね、お父さんいつも滑ってるよっていうリプもありまして、ちょっと待ってくれと、一応我が家では、面白いお父さんで通ってて、まあ爆笑をまあね欲しいままに、してたんですけどもね、その滑ってるとか言ったらちょっとかっこ悪いんでね、まあそういうことやめていただきたいなと、滑ってないよと、そもそも滑ってないよということをね、ここに強く、申し上げたいと。で、まあ、言うても、そのツイートもさることながら、リプランもしっかりとチェックされてるようで、はい、ね、なんか面白いこと書いてたねとか、あれ滑ってるって何なんて、漏れなく聞かれましたけども、滑ってるわけないやんけ、と。ちょっとね、親父の威厳を見せながら、まあ、その場はなんとか切り抜けたっていう感じなんですけどもね。いやー、娘のことであんなにいいねもらえるって、っていうか、生きてはったんやなと、フォロワーさんがそんなに。普段なんかね、あまりこう、いいねがつかないでおなじみなんですが、あ、こんな生きてはったんやな、思って。逆にちょっと安心したというか、生存確認できたか、みたいなとこがあったんですけども。まあね、普段のツイートでもね、やっぱこう、バズるということはね、ちょっと憧れてるというか、バズりたいよね。どっちか言うと。で、そのバズりたいのはなぜかっていうと、特にその目立ちたいとかそういうのではなくて、ツイッターの風習というか、なんて言いますか、バズるとこう宣伝ができるみたいな風潮があるじゃないですか。で、それをね、やりたいんですよ。で、それで、ペペロンチーノオーバードライブ自体をこう宣伝するというわけではなくて、まあ、それも、ないことはないですよ。それはもちろんのこと。ただ、その、ポッドキャストというものをね、やっぱりこう、広めたいというか、やっぱ、この、チャンスやな、ということでね、バズることを目指してはおるんですけどもね。そら、バズれへんのは力量不足や、というのは、重々承知しとるんですけども、もしできましたらですね、ほんまに、ツイートやなとか、おもろいこと言うてんなと思ったら、いいねだけではなくて、リツイートもしていただけたら、この拡散という意味でね、バズる、近道かなと思いますんで、ぜひとも、ぜひともいいなと思ったやつは、していただけたら嬉しいかなと思う次第でございます。はい。で、ツイッター関連でちょっと、もう一丁行かせていただきますと、皆さん、クマジャックインレーベルってご存知ですかね？クマが、運営していますレーベルなんですけども、ポッドキャストであったりとか、楽曲であったりとかはちょっと配信しているサイトを作りまして、レーベルを作りまして、やらせてもらってるんですが、その中にですね、マーシュルームという、グッズ部門というか、全部一人でやってるんですけど、例えば、ペペロンチーノオーバードライブの T シャツであったりとか、クマジャックインレーベルの、スタッフ T シャツみたいな、模して、作ったりとか、 で、あとはマッシュルームの、まあ、オリジナルデザインっていうかね、まあ、いうのも展開をしてるんですね。で、こちらはですね、すずりというね、グッズ制作でおなじみの、結構ね、ポッドキャスターさんも利用されてる方多いと思うんですが、そちらの方で、まあ、今展開してて、まあ、ありがたいことに前回、T シャツ作らせてもらった時に、まあ、数量限定やったんですけども、一応完売、T シャツの方は完売、していただきまして、本当にありがとうございます。もうそれはね、ちゃんと運営費の方にちゃんと回させてもらって、無駄遣いのないように、こう、滞りなく、更新なり、運営をしていく資金になっておりますので、本当にありがとうございます。で、まあ、そこからもう何ヶ月ですかね。ちょっとまあ、放置というか、いろいろまあ、もう一人でやってるもんで、ちょっとね、また楽曲制作とか、まあ、そっちの方にやったりとかしてたんで、まあ、ちょっと合間が空きましたので、また 6点、新作の方を展開しましたので、また見てやってください。で、いいなと思ったら、買っていただけたらすごく嬉しいでございます。で、今、29までやったかな、すずりの方で今、セールをやってまして、1000円引きですかね。全商品1000、対象商品1000円引きか。っていうのやってますんで、まあ、この機会にお買い求めいただけたらなと思います。正直ね、そんな安いもんではないので、なんかこういうセールの時とかに買っていただけたらいいかなと思います。で、今回も、申し訳ないです。限定になっております。限定各15点かな、にさせていただいています。まあ、これはね、まあ、ずっと、なんていうんですかね、まあ、こう、売っててもいいんですけど、少なからずクマとペアルックになりますから、うん、ね、あんまりペアルックの人が多いと買った人も嫌かなみたいなとこもあったりするんですけど、うん、まあなんかね、この将来、なんかイベントとかあった時に、イベントができたらなんですけど、なんか来ていただいてとか、なんかそういうことできたらなとか思ったりもしますし、で、あと基本的に、そのデザインに関しては、クマがもう完全に普段使い、普段着れれる、着たいようなデザインで、作ってますんで、まあまあ、自信というか、そこそこ、可愛いデザインやなと自分では思ってますね。自分でもちゃんと着ますから、着て、街を歩くつもりで、デザインしてますんで、まあまあ、ちょっとそこら辺も見ていただいて、まあ、ズッキュンとかもいただけたら嬉しいなと思っております。はい。で、ちょっとまあ、近況報告にもなってしまうんですけども、前回かな、作曲依頼が、楽曲制作依頼が2件いただいているということで、そのうちの、1曲が、完成いたしました。ありがとうございます。公開日の方がですね、一応まあ連絡はいただいてるんですけども、一応ポッドキャストの、まあ、テーマソングじゃないな、なんやろ、その挿入歌ということで、使っていただけるそうなので、まあ、また発表があると思いますんで、で、またその発表があったと同時ぐらい、同時か、まあ、それ以降ですね、ペペロンチーノオーバードライブの方でも、ペペ版の方でも、また発表したいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。なかなかね、自信作でございますね。うん。なんかめっちゃ自分で、なんかね、ちょっと恥ずかしいんですけど、めっちゃ聞いてますね、自分で。ああ、うまいことできたなと思って。うん、ええのできたな、思いながら。何回も何回も自分でヘビロテしております。こうご期待というか、ぜひともね、ちょっと聴いていただきたいなという楽曲に仕上がりましたんで、よろしくです。で、まあ話変わりまして、よくね、娘とね、仲いいなっていうことをよく言われるんですよ。で、まあ冷静に考えりゃ、思春期の女の子が、お父さんと仲良くするっていうのは結構稀というか珍しいというか、うん、まあもちろんね、私そうやったよとか、うちのとこもそうやでっていうこともね、まあいらっしゃると思うんで、まあその特別ってわけではないと思うんですけど、まあまあでも往々に聞くのはそんなに仲がよろしくないみたいなことをよく聞くわけなんですが、でどうしてんのみたいなことを聞かれた時に、そんななんか特別なその教育方針とかは全くないんですよね。うん。なんかその、もう実際言うてるんですけど、別に勉強せえとは言わないんですよ。なんでか言ったら自分がやってないし、 なんか自分がやってなかったことを押し付けるのもどうかなって、まあ、個人的に思うんで、まあまあ、その、それなりにやっときようと、まあ、後で困るのは、あるでってしてなかったら、みたいなことは、よく話してたりとか。うん。で、なんか、まあまあ、やんちゃしてたら、まあまあ、女の子なんでね、そんな、どぎついことはないんですけど、まあまあ、そういう時も、そんな、なんか、ドーンと頭ごなしに怒るんではなくて、まあ、なんで、そんなことなったんかからちょっと聞いて、で、まあ、解決ではないですけども、まあまあ、それはあかんねんど、と、なんであかんかっていう説明をしたりとか、まあまあ、そういうことは、まあまあ、するんですけどね、まあ、特別、こういった、なんか、こう、なんか、これを食べさせたら、とか、これを着させたら、とか、そんなんはないんですけど、うん。まあまあ、一番はね、なんやろな、友達感覚で降りたいっていうのがずっとあって、これはもう、その子供できる前から、もうなんやろな、高校生からとか。うん。これ前にも話したと思うんですけど、もう高校生の時に、娘の名前は決めてました。どの子と結婚しても、生まれてくる子供は、男の子でも女の子でも、この名前っていうのはずっと決めてて。で、結構、まあ、その頃から自分のなんか教育方針みたいなのは固まってたような気はするな。うん。なんか、お父さんとかっていう、なんか、なんていうかな、その、怖いイメージとかっていうのが、持たせたくなかったし、持ちたくなかったし、みたいなのがあって、で、もう名前で呼ばしてたんですよね。うん、まあ、これはもう単純に、スラムダンクの影響なんですけども、スラムダンクの沢村が、お父さんのことを下の名前で、呼んでて、あ、これな、いうことで、まあ、採用したんですけども、ゴリゴリに怒って、まあ、怖いお父さんを見せたりはしてたんですけどもね、結局ね。まあ、でも基本的にはこの友達感覚で降りたいっていう、まあ、平等な、どこっていうかな、これ難しいね。なんていうかな、もうフラットな感じでっていう、もう好き勝手お互いに言い合おうぜみたいな、触れていこうぜみたいな感じを、まあ過ごしてたのと、でも極力、なんか、コミュニケーションを取ってたみたいな。うん。とにかく空いてる時間は、触れ合ってたみたいなことはやってたかな。うん。で、まあ、ね、夜泣きとか大変な時は、まあ、熊が、瀬太郎で抱っこしたりして、夜中散歩したりとか、でも寝かしつけは大体ね、熊がやってたりとかするんですけど、これね、おかしなもんでね、何ヶ月かな、まあ、何ヶ月からか、1歳ちょいぐらいまでは、もう完全にママっ子やったんですけど、まあ、そっから急にガラッと、まあ、パパっ子になったというか、うん、ずっとくっついてみたいな感じやったっすね。うん。で、まあ、結構うちの子はサバサバしてるので、別にお仕事行くときに行かないでとかは全くなくて、うん。まあまあ、おるときはもうべったりくっついてくるみたいな。うん。まあまあ、体がでかかったんでね、ふかふかで気持ちよかったんちゃうかなと。ソファー感覚やったんちゃうかな、みたいな。ところも、泣きにしもあらずかな、みたいなところでね。うん。で、決してこれちょっと勘違いしてほしくないのが、なんか、クマはこんだけやってましてん、こんなことやってましてん、とかっていう話ではなくて、だいたいその、あんまりその、育児やってたっていうことを、こう、声を、こうね、大きく言いたくないんですよね。なんか、逆にそういうの恥ずかしいんですよ。なんかその、やってて当たり前やんっていうところが俺の中にはあるから、うん。だからそれをこんなことやってました、こんなことやってまして、みたいなことを別に言うつもりはないんですよ。ただなんでそうなんっていうことは、アンサーとして今話しただけで、なんか育児やってました自慢ではないので、あしからずってことで。で、思うんですけども、世のお父さん方は、なんか、子供のために、お前たちのために、こんだけやってるんだよっていうのを、口頭でしかこう伝えてないっていうか、イメージを、ね、与えれてないっていうか、ただ、わかるんですよ、いや、お父さんだってな、つってお仕事で頑張ってるんだ、とか、上司に怒られても、へこたれずに、お前たちのために頑張ってるんだって、口頭だけで言うても多分伝わらんのですよね。 うん、でそれで偉いと思えっていうのはまず間違ってると思ってて、うん、やったらそのこういうことを知ってるんだよを体現するっていうか、もう直接見せたらいいんじゃないかなと。じゃ あ私のためにやってくれてるんだっていうその愛情をもう直に受けれるから、うん、でそのお母さんからね、それ間接的にお父さんは今頑張ってるんだからとか、その無理言っちゃダメだよとか、そういうことを言うたかって多分子供はねイメージつかんのですよ、うん、っていうのもあって、あ、今日もうほとんど休みの日は遊びに連れてったりとか、うん、してましたし、うん、でこれもね、だから最初から俺こんなことやってたんじゃないんですよね。ちゃんと仕事の休みの日はもうゴロゴロしたいんで、家でもう寝ときたいんで、長いこと、長い時間寝たい人なんで、うん、それをやってたらね、もうある時にもう、まあ元嫁さんになりますけども、もう劣化のごとく怒られて、あんた休みの日ぐらいなーみたいな、おりゃー言われて、だからまあまあそうかと、うん、いうことで、あれが、上の娘が、一歳成り立てか、それぐらいの時やったかな。ら怒られて、でもそっからほぼほぼ、まあ、体調が悪い日以外は、まあ、一回公園に連れてって、うん、一緒に遊んでとか、いうのをやってましたね。うん。で、また、クマもこんな性格なんでね、まあ、これちょっぴり自慢かもしれないですけど、なんかこう、一緒に遊んでたら、他の子たちも一緒になってこう遊ぶんですよ。ね、集まってきたりするんですよ。ほんだら、肩車したりとか、なんやブーンって飛行機みたいなことやったりとかするとこうキャッキャッキャッキャーなるわけですよ、うん、でまあそういう感じのことがすごい楽しいってやってたら、また元嫁さんが、あんたうちの子に構わんとよその子ばっかりみたいな、まあ、ちょっとサービス精神が旺盛すぎてね、そんなことしても怒られたっていうことがまあ多々ありまして、まあそんなことでまあ心を入れ替えつつ入れ替えつつで、まあ今日に至るわけなんですけども、まあ、ちょっと話それましたけど、だからもっとなんかそのイメージをね、そのつかへんようなことはもうちゃんと体現していくと、これはもう子供にかけてのことじゃないなと思うんですよね、うん、実際の人間関係もそうやないですか。そのイメージだけで、まあ、先行することっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それが実際伴うか伴えへんかっていうとこもあるし、でそのイメージと違うかった時のもう手のひら返してえぐいやん人って、うん、いやそれあんたが勝手に思ってたことやみたいなことあっても、それはもうなんか、まあ、イメージ付けたこっちの責任みたいなのもあったりするから、まあ、もうねややこしいんですけども、うん、だからちょっと今その思いまあまあなその早いか遅いかで言ったらちょっと分かりませんけど、ちょっと今ちょっと仲が悪いとかいう時はもうちょっと直接的にね、うん、こんなことやってるんだ、想像してみろよっていう話ではなくて、もうちょっとこう、もうなんか体現で、語っていったら、もうちょっとなんか関係が良くなるんじゃないかなと。あとは忍耐ですね。うん。で、今までちゃんと話できてなかったなと、伝えきれてなかったなっていうところをもうちゃんと反省して、で、接していければいいんじゃないかなと。うん。まあ偉そうなこと言うてますけどもね、まあ、クマもどっかで、諦めた節があったので、まあ一人になったっていうところもありますけどもね、はい。ちょっと長々と偉そうなこと言って申し訳ございませんでした。ちょっとね、娘のことがちょっとタイムリーやったので、ちょっと絡めてお話しさせていただきました。あざした。
令和のこの時代に、突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃で、もう桜でこっつきとん
かでね。もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
今日の一曲、はい、今日の一曲。このコーナーは思い入れのある一曲を紹介するというコーナーでございます。今回ご紹介したいのは日谷博之さんで、一人で戦う者たち。皆さんご存知でしょうか。 日谷博之さん、クマあんまりテレビを見ないんですけど、YouTube の切り抜きかなんかで見たんですけど、あのクセスゴっていう千鳥がやってる番組で、出てるんですけども、めっちゃもう最高に好きで、あの全体的に好きなんですね。まずあのアニソン調なんですよね。でしかもその今時のアニソンとかではなくて、ちょっと一昔前のだいたい80年90年代あたりかなの、アニソンを模したというか、いやそんなに言うと怒られるのかな、楽曲なんですけど、もう突き刺さって、でしかもそのクセスゴでやってるので、要はお笑いなんですよね。でももう突き抜けてるんですよ、最高に突き抜けてて、でもう歌唱法とかもめっちゃ好き で一番はもう歌詞を読んでいただきたい、歌詞がもう最高で、その中でもこの一人で戦う者たちっていうのが本当にね、メッセージや、いやいじってない、全然いじってない、本当にあのメッセージ性あふれる楽曲なので、あの知らない方は聞いてみてください。本当にもう最高なんで、でアニソン好きはもうドハマりすると思います。最高に、あのね、ちょっと最初ね、あの気恥ずかしいんですよ、聞いてて、あーってなるんですけど、あの何やらな、これはーってなるパターンって、そのなんかそうでもない人がそれ風にするっていう時ってはーってなるんですよね、でそんな感じなんですけど、ここからがもうすごい味してくるっていうか、もういつまでも味するって言ってもリピートで何回も聴けるみたいな、そんな楽曲でございます。北谷博之さんで一人で戦う者たち、ぜひとも聴いてみてください。ってことで今日の一曲でございました。あざした。
燻製とは美味しい、燻製とは楽しい、燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵など、ベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。
お便りのコーニャー、お便りいただきました、ありがとうございます。いただきましたるは黒柳りんごさんからいただきました。ペペオバ37回のロック食ってっていう回についての感想お便りということでいただきまして、ロックって感動や刺激、強い意志などロック魂とかいうだけあって精神的なもんが絡んでると私自身は解釈していますが、クマーさんの言うようにロックを履き違えている若者たちが増えていると思います。表面上アウトローなイメージを醸し出しているロックシンガーが多いような気がしますが、本当に好きで憧れるのであれば、その音楽や歌詞に触れ、好きなアーティストの生き様に触れた上で憧れを抱き、本当のロックを自分なりに表現してほしいと思います。今回のフェスでの主催者と参加者の行動、気持ちはわからなくもないですが、ロックに限らず音楽を本当に愛する気持ちを持って参加するのであれば、一緒に楽しむ仲間やその家族たちのことまで考えられたらと思います。なんとも悲しいニュースですね。私のようなただの音楽好きの大人からより、クマさんたちのように本気で音楽活動に取り組んでいる大人たちが、プロ、アマチュア関係なく音楽を愛するものとは、正しい自己表現の仕方とはを伝えて言っていただくと説得力があり、目を覚ましてくれる若者も増えると思います。なんてねーてへ、真面目に語っちゃいました。長文失礼しました。これからもペペオバ、音楽好きな大人として楽しみに拝聴しますということでいただきました。ありがとうございます。黒柳りんごさんから真面目なお便りをいただきまして、これはもうかなりレアやなということで喜んでおるんですけども、 まあそうなんですよね、そのロックの履き違いっていうのがね、多いなと。でちょっと訂正させていただきたいことが言ってありまして、前回その、ロックの起源が、リズム&ブルースって言ってしまってたんですけども、そもそもブルースが、起源で、その後にリズム&ブルースが来て、でそれがロックンロールになってって順番なんですけど、なんか口が勝手にリズム&ブルースって言ってしまってたみたいで、ご指摘を、いただきまして、改めてここで、訂正させてお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。はい、ということでね、その俺もなんやかんや言ってロックを履き違えてた感じもありますが、そうなんですよね。だからその世の中の人がみんなその音楽が好きってわけじゃないじゃないですか。逆に音楽が嫌いや言う人もおるし、で、これ何でもそうなんですけど、自分が好きなもので、何かこう悪さをすると、そのそうじゃない人たちの攻撃を受けて、でこうなんか伸縮というか縮小というか、なんかそういうことになりがちじゃないですか。例えばそのなんか凶悪事件がありました、その凶悪事件の人が、なんかアニメを見てましたとか、だったらそのアニメがすごい叩かれたりとか、なんかこういう音楽を聴いてましたって言ったら、あ、そういう音楽はダメだみたいな、もうなんかそういうことになりかねないんでね、そのまあおとなしくせえとは言わへんし、でやっぱそのなんかね、どでかいこともやってもらいたいなっていう気持ちはあるんですけども、ただこの悪評みたいなんてね、ほんとすぐこう広まるし、それによってこう苦しむ人たちも出てくるし、でそれを面白がって叩く人も出てくるしみたいなね、なんか。その仕方ないんですよ、事件とかは起こり得る、起こりうるものなので、その全部をこう未然に防ぐってことは無理なんですけど、ただちょっと考えれば分かるぜみたいなところもあったりもするしね、まあちょっと変な言い方になりますけど、まあ大丈夫、行ってまい行ってまいみたいな、もうロックやっていう感じなとこもね、なんかちょっとちょっとちゃうでみたいな、ただでもその気持ちもわからんでもないでっていうところが葛藤があるんでね、まあ、この件に関してはちょっとすごい言葉を選びがちというか、ただ一番言えることは、本当に履き違えないでねっていうことが一番、もっと考えていってみようって、君が初めて触れたロックって何ぞやと、そのロックは君に何を教えてくれたんやと、そんなことを教えたんかみたいなね、ことをちょっとやっぱ伝えていきたいんですけども、ただこのネックなのが、このペペオーバを若い子がどんだけ聞いてくれてるのかっていうところがあるんですけど、まあちょっとでも言ってくれてると思ってますんで、その子たちがちょっとそういうところをね、こう組んでもらって、でそういう子たちがなんかこう広めていってくれたら、すごく音楽好きとしては助かるかなっていう、ただでさえ今ほんま音楽業界ってね、サブスクとかそういうのが現れて CD が売れないとか言って、その音楽業界自体がもう低迷してる中、もう続けざまにこういうね事件というか、なんかそういうのが起きると本当にこうちっちゃくなっていってしまうんでね、なるべく音楽を愛する者たちで守っていきましょうよという気持ちでいっぱいでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、黒柳りんごさん、お便りありがとうございました。ということで、お便りのコーナーでした。あざした。
名古屋は元山にあの男がポッドキャストスタジオとともに機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めたなんであの時カフェ、絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
北九州に住んでるおばさんがアニメや映画などオタク成分たっぷりにお話ししてるよ。北九州の片隅、みんな聞いてね。
はい、ペペオッパ38、いかがだったでしょうか。ペペオバって見つからんよね。よくそのツイッターとかで、どこどこで何位になりましたとか、どこどこで特集組まれましたとかっていうのをよく見かけるんですけども、まあ、正直はいいなとか羨ましいなとか思いながら、見てたりするんですけども、まあね、でもやっぱそういう番組ポッドキャストっていうのはね、やっぱ聞くと、あ、なるほどなと、あ、そういうことか、そらそうやわなっていうね、まあ、納得することが多いんですけどね。まあそんなポッドキャストにペペオバもなるみたいなね、どっかの海賊みたいに言いましたけども、はい、頑張っていきたいなと思います。でオープニングでも言いましたように、クマジャックインレーベルマッシュルームの方で、新作 T シャツ6点、出展しております。出展でいいかな、はい。で今すずりの方で、オータムセールということで、9月14日から、9月28日までの23時59分までですね、最大1000円引きということで、ちょっと今調べましたらそういうことみたいなので、まあ、これを機会に、お買い求めいただけましたら、それがクマジャクンレベルの、糧になりますのでよろしくお願いいたしますでございます。それではペペオバ39でお会いいたしましょう。あざした、くまくまー。